今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、自己調にね、
はい、
参加いただいている C さんの日記で、
はい、
初めて知ったんですけど、
うん、
この間の秋分の日、祭日、
はい、
なんやらこの業界でも特別な日だったみたいで。
どの業界ですか？
非二元業界ですね。僕まあうちは非二元業界じゃないんだけど、なんか、大御所の方々が、
はい、
当日なんか秋分展という、
うん、秋分展、
僕ごめんなさい、ちょっとあんまり調べなかったんですけど、
うんうん、
そこをなんか通る、何が通るのかよくわかんない過ぎる時間に合わせて
、うん、
イベントをやっておられたようで、
うん、
まあ一斉瞑想とかね。
ああ、なるほど。
うん。ちょっとごめんなさい。僕ちょっと調べても分かんなかったんですよ。
そうですね、頭に入っ何があるんでしょう。秋分展。
うん。まあそれはそれで楽しそうだなと思ったんですけど、
うんうん、
でこの C さんが、
うん、
続けて、足立さんはこの秋分展について何も触れませんし、いつも通りに淡々と百会瞑想を開催されるだけ。まあ、当日は朝やってましたよね。
はい。
まあ、たまたまやってたんではなくて、まあ、やるんです、うちは。
やるんです、ね。
年間200回以上やりますんで。
はいはい。
でね。
関係なくね。何の日もか
け。なぜ、まあ、触れてないのかというとですね、これ簡単な話で、はい、全く知らなかったんです。
そうですよね、うん、全然知らなかった、
知らなかった、それだけの話で、うん、
はい、
でね、最後ね、こう笑ったのは、
うん、
C さんの日記ですね、うん、このゲームに集い、継続されてる皆さんはある意味本当に玄人だなと、
玄人
感じています
はい、
ね、
面白いですね。
その通りでございまして、我々実は玄人集団なんですね。
クロートでございます
、まあ嘘ですけどね、ただ単純にまあそういう外向きになることがなくなっただけですね。
そうですよね、
なんか知ること自体に興味がなくなったと、
そう、何にも知らなかったですよ、
うん、だってこのリアルな世界って、
うん、
結局感じてなんぼじゃないですか。
うん、その通り、
ね、知ることができないんでね、
うん、
だから単純に感じることだけをうちは追求していると。
そうですね、その一点の追求ですね。
はい、すごく面白い日記でありがとうございました。
はい、
はい、
よかったです。
ということで、明日27日日曜日は第13回サークルアップということで、
はい
はい、
はい、月一度のね、お楽しみ会ですね、
うんうん、どんなことやるんですかこれは。
そうですね、このゲームの参加者の皆さんがそのズームを使った交流会でね、
うん、
もう気楽にねワイワイトークを楽しむみたいな感じですね。
ワイワイトーク、
はい、
うんうん、特にテーマもない、テーマがないしで、
そうフリートークですね。
そうやな、だから、はい、もうゲームってもうほぼ毎日瞑想があったり、
うん、
毎朝メールが届いたり
う、ね、
セミナーがあったり、
はい、
もう勉強会とか実践の場なんで、
そうなんですよ、
ちょっとした息抜きせなね、
そうなんです、ちょっとね一息ついていただいてね、
う
ん、ま、
そうですね、
ゲームをね楽しんでいただけたらなということで、
はい、わかりました。ではまあ、はい、皆さん普段着でね、もう日曜日の1時半ですね、午後のね
1時半です。
はい、はい、もう別に何も考えずにですね。
うん、そうそうそう、もう本当にね、もう気楽に。
はい、うん、URL をワンクリックしてください。
はい、皆さんお待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今回はまずはじめに自己 個超越ゲームに参加いただいている P さんの日記をご紹介します。短くちょっと編集させていただきました。それではアキさんお願いします。
はい。旦那と二人で日帰り旅行に行きました。道中彼がトイレを我慢してイライラ、田舎でコンビニがなくさらにイライラは募り、隣にいる私もそわそわイライラ、すごく嫌な気分。その時超ラジで聞いた徹底的に思考を自覚するを思い出しました。そんな自分じゃダメだ、嫌な気分を消そうとしているのは一体誰、イライラしてちゃダメって言っているのは思考だと気がついたら安心してイライラできました。ありがたや。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、最後のねこの安心してイライラできましたっていうのがね、
はい、
なんとも自己調っぽくていいじゃないですか。
うん、すごくいいですね。
ね、だって普通だったら、
はい、
うん、このすっかりイライラが消えましたありがたやじゃないですか。
あ、そうそう、普通はね。
普通はね。
はいはいはい。
うん、でもね、それですと、うん、ますますこの二元世界のドラマにハマってしまうわけですよ。
そうですよね。イライラが消えてありがたいのは当たり前です
よね。そういうことでね。で、人間業界って未だに良くなる方法が花盛りじゃないですか。
うんうんうん。
ね、怒りを笑顔に変える方法とか、ね、不安が一瞬で消える方法とか。
そうですね、多いですね。
ね、そんな本がやっぱり売れてますし、うん、
はい、
穏やかな人ってやっぱり好まれる世の中ですよね。
うん、そうですね。
ね、だって Facebook の記事を見ても、
うん、
これうんざりしている人って見たことないんですよ。
あ、Facebook でね、はいはい、そうですね。
怒ってる人の顔とか見たことないじゃないですか。
うんうんうん、そうです ね、うん、ね、楽しそうな写真がね多いですよね。
ね、おしゃれしてね、うん、美味しいもの食べてみんな笑顔で、うん、はいチーズみたいな写真がやっぱり多いですよね。
う
ん
うん、そうですね。
ね、別に批判してるわけじゃなくて、
はい、
うん、あの僕はまあそんなことは興味があんまりないだけの話で、
うんうんうん、そうですよね。
うん、そうそうそう、それはそれでいい話ですよね。
うんうん。
うん。で、この自己超越ゲームってやっぱり良くなる教団を脱退したいと。
うん、
うん、そういう方のためのぶっ飛んだゲームなんですね。
そうですね。
ね、私は存在ではなくて体験である。
うん、
存在ではなくて体験である。
なんのこっちゃですよね。
うん、でもね、これぶっ飛んだからといって、
うん、
残念ながらこの人間を卒業することはできない。
うん、そうですよね。
これね、はい、僕本当もうここに気づいた時にちょっとがっくりしたことは覚えてますわ。
うん、わかります。
まだこれやるのみたいな。
ねえ、ほんとほんと。
だって相変わらずいろんなことが起こってくるし、
うんうんうん、
当然イライラもするわけですよ。
うん、
うん、だって僕あのずっとイラチのまま
そうです ね、
ここまでやってきてイラチ、
うんうんうん、
覚醒しようが自己超越しようが個性って変わんないんですね。
関係ないですね。
関係なかった、
うん、
だからね、まあ禅といえば一休さんは一休さん、
一休さんね、はい、
ね、良寛さんは良寛さん、
うん、良
寛
さん、
僕ねやっぱり一休派なんですけど、
うん、一休派ね、はい、
これね一休さんがね破壊層だったからなんです僕の場合は。
はいはいはい、そうですね、
うん、ね、正月にこのドクロを振り回しながら歩いたんですよ。
うん、うん、
元旦から。
ぶっ飛んでますよね。元旦からね。
うん、仏像を火に投げ入れて温かくみたいなね。
クレイジーですよね。
クレイジーですよね。で、酒は飲むわ、肉は食べるわ、女大好きとくれば、
うんうんうんうん、
まあ言うたら鼻つまみもんですよね。
うん、そうですね。世間からはね、
う
ん。
でもそういうことをしながら分かりやすく禅を説いていたわけですよ。
そうですね。
うん、だって悟ったら良い人になるという、
うんうん
うん、そんなことはないんですね、やっぱり
ないですね、残念ながらね。
そう、
なるかな、良い人になるかなと思ってたけど。
そう、だからイライラしようと慈愛にあふれようと、
うん、うんうんうん、そうですね、
ベジタリアンだろうが肉食獣だろうが、
うん、うん、
どの瞬間もそれがそのまま悟りだってことですよ。
そうそうね、そのまんまですね。
そのままってことなんですね、悟りって。
うん、
うん、はい、だから P さんのね今回の気づきって非常に本質的、
う うんうん、
だって今この瞬間の体験という意味では、
うん、
イライラするもニコニコするも全く差がないわけじゃないですか。
うん、差がないですね。
ね、でもね、これね、Pさんのように、
うん、
これ現場でやって感覚的に腑に落としていくしかないんですよ。
うん、これはね、やっぱり、わからないですよね。
そう。
うん、
これ理屈ってね、いざ怒りの前では役に立たないんですね。
うん、全然役に立たないですよ。
そう。だからこれ、Pさんの素晴らしいとこであって、
うん、うん、
うん。嫌な気分を良くしようとしてるのは誰なのか。
うん、
イライラしたらダメだって言ってるのは誰なのか、
うん、
でこれ現場でやってるわけですよ、
ね、よくぞ思い出して
そう、ね、そういうこと、うんうん、あーそっかやっぱり思考なんだなってそこで気づくんでねこんな感じで心を観察してみると、
うん、
これね自我ってイライラする旦那さんに対してではなくて、
はい、
これ怒ってる自分にもイライラしてるんですよ。
そうですよね。だって早くこのイライラから解放されたいですからね。
そう。うん、だからね、こうダブルイライラというか、
ダブルイライラね。
怒りが怒りを呼ぶというやつですよね。
ああ、そうそうそう、そう、ありますね。
こうなるとね、もう、厄介で手をつけれようがなくなってきちゃうわけですよね。
そうですね。一度火がついちゃうとね。
そう。まあ大体大火事になる。
そうそう。
うん。うん、でも P さんはこのボヤの時にね、
そうです ね、
これに気づいて消化することができたと。
そうそうそう、本当、うん、素晴らしいですね。
そうで、それが
皆さん、それだけしっかりこのラジオね、超ラジオ聞いていただいてるってことですね。
そう、それとね、まあ P さんよくイライラするってセッションでも言ってて。
あ、そうなんだ。
うん、ただこんなイライラする自分をどうにかしたいっていうのが多分このゲームの参加理由だと思うんですね。
うんうん、そうですね。
うん、って言ってらっしゃったと思うんで。
はい。
うん、だからね、それが今回の安心してイライラできました。ありがたや。
ありがたや。
うん。でね、うん、さらにさらにこのゲームを進んでいきますと、
はい。
怒りはやってくるけども、
うん。
怒っている自分は存在しないんだ。
うんうん。
ということも、だんだんはっきりしてくるわけですね。
そうですね。もうそこ大きいですね。
そう、だから怒ってる自分がいると思うから、
うん、
このままではダメで良くならなければいけない。
そうですね。
なんてことをややこしい話になってくるわけでしょ。
うん、うん、ややこしい。
うん、だからよく言っていますけど、うん、隣の家の子供が熱を出しても、心配して朝まで眠れなかったってことにはなんないわけですね、やっぱり。
うん、なんないですね。
うん、そんなことしたらもう、大体、もう寝れなくなってくるわけですよね。
毎日毎日がもう、う
ん、どっかで熱出してますからね。
そうそうそう、
子供が。だからね、それと同じようにこの自分は存在ではなくて単なる体験である、うん、
はい、
うん、これが理屈ではなくて感覚として捉えるようになってくると、
うん、
本当にびっくりするほどこの軽やかに生きるようになってくるわけですよね。
うん、そうですね。
うん、そのためには P さんのように現場で、
うん、
この確かめてみることをお勧めいたします。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんからお願いいたします。
はい、私はひろみさんの日記よりご紹介いたします。
はい、
午後の百会共鳴瞑想メモ。窓の外から車の音や話し声が聞こえるにもかかわらず静かな空間が広がっているという不思議な現象が起きていました。静かで心地よかったです、というような、
はい、
ご感想というかね、
うんうんうん、
ひろみさん 瞑想会に参加されて2回目の時だったんですけど、
はい、
意識の静寂さというのをね体感されたんですね。
ほう、
このね静けさっていうのは、何も騒音のない状態とかっていうのではなくて、
音のない状態ということではない。
そうですね、
はい、
普段想像し自我のおしゃべりがストップしている、無思考の静けさなんですね、
そうだね。
だからこの外から聞こえてくる音にもちゃんと気づいてるんだけど、この気づきの空間はシーンと静まっている。
そう、
なんとも心地いいんですよね。
そうだね、そういうことに、まあ、瞑想している時ですか、これは。
瞑想中、
共鳴の間にそれにいう体験がやってきたわけだね。
そうなんです
よ。もうすごい。だからそこに気づくというか感覚体験をしていくと、もう理屈超えてますよね。
もう理屈じゃないですねこれはね、
音はどんどん聞こえてくるけど静かなんだっていう、そのこれが全く矛盾してないってことが分かってくるわけですよ。
そうですね、もうなんとも不思議なね。
そう
一緒ですけど、
これからますますね、面白いことに気づいていかれると思います。
はい、
はい、僕はアニーさんの日記です。
はい、
抜粋して紹介します。共鳴瞑想本当にすごいですね。ただただ実感できることが本当にありがたいです。頭で理解できることにはもう興味が湧きません。体験したことを頭で理解しようとせず、そのままにしておけることが本当に心地が良いですということなんですけど、
はい、
これね、すぐにコメントさせていただいたんですけど、というのはね、ほんまにそうやなと思ったんですよ。
そうですね、
振り返ってね、僕も、体験を理解しようとせずにそのままにしておけることが本当に心地よい。これね、我々人間って、後付け思考、
はい、
自我って後付け思考のことなんですね。だからね、この体験を理解しようなんていう後付け思考から解放されるだけで、まあ10年は寿命が伸びたようなもんなんです。
10年は寿命が伸びた。
そう、もうそれだけ人間ってあれこれ10年分ぐらいはね、余計な思考にエネルギーと時間を使ってるんですよ。
そうですよね、もうかなり消耗してますよね、それでね。
そう、それがなくなるということは、もう本当に寿命10年延びたのと思う。
そうですね、もうストレスからもね、
そういうこと、そういうこと。だって雨が降った、なぜ雨が止んだなぜなんてやってるわけですよ。
本当ですよね、
本当
めちゃくさい
人間やってるってこういうことなんですよ。
朝から晩までね、本当にご苦労様ですよね。
そう、じゃあ晴れにさせるにはどうすればいいのかとか。
あ、そうそうそう、
いやこれほっときゃいいんですよ、
ね、
晴れるんです、勝手に
勝手に晴れるのに。でもほっとけないんですよね。
そう、自我はね、
そう、
でね、本当にこんな話してると、じゃあお前は、コロナ禍をほっといていいのかと。
あ、
こういうねメールがねすぐ飛んでくるんですよ。
すぐ飛んでくる、ややこしいな。
そんなメールも放っておきたいと思います。
うまい。
今週のシガンテマッカ、本当は変わりたくないです。
はい、
はい、というのはね、自我の使命って自分を守ることじゃないですか。
そうですね、
ね、
それが一番ですね。
そうなんですよ、だから安心安全安定を欲しがっているわけですね。
その通り、
ですかね、もう嫌だ生まれ変わりたいなんていう人もいるんですけど、本心では変わりたくない。
そうですね、やっぱり変わる って濃いんですよ。
そうなのよ、うんうん、だからね、自我といえど過去の自分を守りつつ、
はい、
より良い人生にしたいわけですよね。
そうそうそう、できることなら自分は変わらずに勝手にね、外の世界、
そう、周りが
状況が他人がいいように自分の都合のいいように変わってほしいっていうね、うん、
他人もそうやし状況もそうだし、
うん、そうそう、
周りが思い通りに変わってくれたらいいわけですよ。
そうなんです、
うん、ですからね、自分が変わる準備ができていない方は、うん、
はい、
このゲームをプレイするとどっかでやっぱり行き詰まってくる。
そうですね、
うん、でね、四体力の法則で、
はい、
まあ、これ全自動なんですけど、
うん、
無意識に変化ではなくて安定を選んでしまうんですね。
うんうん、もうそれが自我の修正ですもんね。
そう、その結果現状維持という現実がやってくる。
うん、ああ、じゃあ全然変わらないっていうことですね。
そう、なんでやってるのに変わらないって言うけども、うん、実は変わろうとしてないんですね。
うん、
うん、ですからね、もちろんだからそれはそれでその人の楽な生き方なので、
はい、
これはこれで全く問題がないんですよ。
そうですね、
はい、ですからね、うん、ゲームに、参加しようかな、どうかな、しようかなってなんか迷ってる方がいらっしゃったら、うん、現状維持していくのか、
うん、
それとももうマジで生まれ変わるのか、
はい、
変化ですよね、要は。
そう、
はい、で本当の自分は一体どうしたいんだと、
うん
うん、今自分はどうやりたいんだ、何どう進みたいんだっていうことをまず決めてから。
そうですね、
はい、そうすると全自動ですから、
うん
うん、そこで起こることが多分楽な道だと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。